時事無芸、
時事無芸
第7回ぐらいかな、もう数えるのはやめようかなと思います、うんうん、今回のゲストは、グラビアアイドルの園都さんと、六本木のランジェリーショップで
買ってる
のオーナーさんのジューンさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、いざ始まるとみんな緊張するかもしれないけど、
ね、そうお店でしか会ったことないです
もんね。ジュンさんは、まあ、ランジェリーショップのオーナーという紹介し方はするんだけど、実はいろんなグラビアの撮影、もうそうそうたるのメンツ の、うん、有名な方にランジェリーを貸したりする、う
ん、はい、
だからもう何ですかね、プロデューサーでもありながら、うん、キュレータースタイリストでもありながら、うん、今もうとりあえず有名な方はグラビアの写真中か特集出るときには必ず
とぐらいのそう
ランジェリを着てる、
かなり多くなりますよね。
でお店を訪れるたびにジュンさんのとこ毎度すっごい面白いので、今回ももはやそのランジェリのトークを、まあ、あとその関連のトークもグラビアも含めていろいろしようじゃないかと思って招きました。で俺なんとなくは分かってるのはそのイタリアで勉強をされてたということだ、
はい、イタリアで
なんかそのランジェリをやるっていうまでのまず、
うん、
どうやってそこまで至ったのかお聞きしたいなと思っていて、
まず、そうですね、まあ、簡単に言えば実家がランジェリの仕事をしてるわけでして、うん、私 の、 その母の方が、うん、まあ、私両親とも働きで、
はい、
で母の方がランジェリーの仕事を、しています、まあ、今も元気でやってるんですけども、で、まあ、遡るこの1986年から結構そこでやってます。で、なんでそこでランジェリーだったかって言いますと、大体そうですね、70年代60年代後半ですね、日本にまあ誰もが知っているプラダだったりとか何だったり、はいはい、まあ、ディオールっていうのはもっと昔ですけども、うん、ハイブランドがどんどん入ってきたヨーロッパから都市で、まあ、その時に、まあ、日本人のモデル、を扱うよりもそこでハーフのモデルっていうのが必要になりまして、うん、でそこで私はクォーターなんですけども、ハーフ の、 その自分の母がこう仕事でこうモデル業で結構一世風靡するんですよ、う
ん、あ、なるほど、はい、
マリーさんですよね。
そう、マリーさん、うち の、 その、うん、そうですね、会社の名前、マリー六本木のマリーさん、
そういうことでね、お母様の名前だったんですね、
はい、
う
ん、
そう、マリー六本木行くとドンって入った正面にお母様の、ね、
う
ん、は
い、そうですね、
モデルの
美しいランジェリー、はい、あ、水着かな、
そうですね、あれもなんかうちの綺麗なランジェリーのポスターをお店に送ってほしいってお願いしたら、うんうん、自分の写真を送ってきたんで、
はい、
見張ってるけど、
面白いお母さんですよね、
はい、見張ってるけど、うん、はい、そんな感じで
現役の時の
もうバリバリの、ね、本当に大阪弁しか喋れない。
そうか、じゃあ もともと最初そのモデルをやられてて、うん、
はい、で、まあ、その時にですね、うん、まあ、こんな綺麗な、ハイブランドのヨーロッパのお洋服があるのに、当時下はそういう美しいランジェリーが日本に入ってきてない、うん、まあ、日本の下着のみだったのかな、なんかそれでやっぱりちょっとアンバランスということで、うん、持ってきたいということで、まあ、イタリアっていうところにやっぱ目をつけてですね、当時ラペルラというブランドが、うん、まあ、日本にちょっとは入ってきてたんですけど、まあ、ちゃんと入ってきてなくて、うん、でそこでラペルラっていうものを、まあ、実際には香港の方から入れ始めるんですけども、うん、
女性の憧れですよね、ラペルラって。
そうですね、ペルラを、はい、うん、そこがスタートですね、うん、で、まあ、その時にそうですね、まあ、最初は今のように今店舗はやってるものの、うんうん、ほとんどはなんかこう卸っていうか日本全国のランジェリー屋さんにランジェリーをこう輩出してるんですけども、最初は店舗だったんですよね、うん、だから香港から香港が進んでたんですよ、アジアの中でのランジェリーが。でそこでこうなんでしょう、まあ、ランジェリーをこう買い付けに行って日本に持ってくるみたいなところからスタートしましたね、うん、はい、
純さん自身がだって別にランジェリー行かない選択肢もあったじゃないですか、なんか
そうですね、
そこないない、
そうよね、
どうやってそれに惹かれてそこに、
僕もね絶対嫌だったんですよ。僕も高校までは、うん、まあ、本当に自分の、家の仕事を隠してましたね、嫌で、はい、で、
うん、
まあ、両親も両方働いてて、まあ、父の方も海外で仕事やってるので、うんうん、でいないで、まあ、あの祖母の家とか転々としてて、うん、でたまにこう母が帰ってきてはなんかおしゃれっていうかなんか前衛すぎて、うん、なんかこれどうやって着るのみたいな服を持って帰ってくるんですよ、まあ、当然着れないわけですよ、うんうん、あの普通の生活をしてましたから、うん、なんかよくわかんないもの持って帰ってくるなと思って、うんうん、そう、それで、まあ、当時本当に僕が高校生ぐらいから1997年ぐらいって、うんうん、まだちょうどあのパスタっていうものがブームになったぐらいな年なんですよ日本で、うんうんうん、あのちょっと僕関西なのであれなんですけど、うん、東京わかんないですけどその時そんなにそれ以前そんなパスタ食ってる日本人いなかったですよ。
なるほど、は
い、パスタっていうスパゲッティっていう、はい、あの喫茶店でナポリタンっていう、うん、あのちゃんとしたパスイタリア人 の, あのパスタっていう文化がなかったと、うん、そんなに、
はい、
あのイタリア料理屋さんは1950年ぐらいから僕調べたら、うん、あるんですけど、うん、ちゃんとそのブームとして乗っかってなかったんですよ。でその時に流行りでなんかこう例えばラ・ボエムとか、うん、なんかそういう学生でも行けるような場所とかでこうわーってこう流行る前だったんで その時に食べたそのパスタたるものがうまい、うん、でこれはイタリアに行ったらもっとうまいものがあるそれはもう行きたいよねみたいなところから本当に便乗して、うんイタリアに行ったのが初めて。
なるほど。パスタから。
パスタから。
はい。お母さんがイタリアンランジェリーやってる。
全然わかんないですよ。はい、はい、あのとりあえずうまいパスタを食べたいから、うん、イタリアに行きたい。はい。で、はい。それで飛行機に乗って、うんうん、でもう何にも前知識もないわけですよ。うん、で
留学？
留学です。あの仕事について行っただけです。旅行でもないんです。
はい。
ひたすら待ってて何もして、うんうん、あの食べ物だけを食べさせるからついてくるんだったらそれは。確約してあげるみたいな、
うん、お母さん仕入れについていった、
はいうんでまあ、そこそれ衝撃いろいろ衝撃だったんですけど、うん、最初あのランジェリーって1月と7月で、まあ、要するに春夏コレクション秋冬コレクションってヨークと一緒で、うん、あの展示、あの展示会というか、まあ、そのミラノファッションウィークみたいなものがあるんですよ、
うん、
パリで、
うんうんうん、
でそこに行った後にイタリアなんですけども、
うん
そこに行った時にまず衝撃だったのが僕普通の高校生ですよ、うん、であの本当に神戸の田舎なんであのこれカットしてもらってもいいですけどあの河原に落ちてるエロ本を割り箸でこうやってめくってた部類、うん、あのいわゆる男子
校としてしないですよこれ面白いと思うんですよ、
はいはい、エロ本をめくってたもう田舎だから、う
ん、いやいやピュアですよ
パリッパリのエロ本をこうやってもう、
はい、エロ本世代ですもんね
本当全裸監督、うんはい、そうみたいな感じの、はい、その感じの、うん、でそれがもう何にも分からずに飛行機乗って降りてランジェリーの展示会行ったら全員あのトップレスと下着でモデルさんがそこかしこに歩いてるわけですよ、うん、そう衝撃で
衝撃だそれは、
うん、なんかそこで思ったのがまあいろいろ衝撃があったんですけど全然こう男性としてちょっとこうエロを感じなかったっていうかその綺麗すぎて全然いやらしくなかった点と、
うん
うんあとは恥じてた僕がこの仕事を恥じてたもうめめしいということで恥じてたんですけど行ってその展示会行ったら8割が男性だったんですよ、うん、男性が やる仕事なんですよランジェリーの仕事って
そういうイメージだよねヨーロッパってランジェリー男性やってる感じなんだよね
で
日本と全然違いますね
すっごいかっこいい外国人の男性の人たちが、うんもう大真面目にこれが綺麗だあれが綺麗だとかってやっててでその仕事をこの十何年間恥じてた自分が恥ずかしいと思っちゃったんですよもう
気づかされた
気づかされて、
うん、変な話ヨーロッパのファッションだってもう基本的男性世界にイメージがあるんだよね
そうなんですよ
デザイナーって大体男性だったりする
よ、ねね、男性なんですよ、うん、で後でその自分の壁になってくるんですけどやっぱり僕の中でランジェリーっていうのは唯一絶対超えれないところって使用ができない部分なんですよ、
うん、
でもやっぱりその振り返った時におっしゃる通りヨーロッパのデザイナーなんないなんないっていうのはレディースの服も作って彼らは別につけれるわけでもないのでそこはなんかあの男性だから超えれない壁ではないのかなっていうところはなんとなく分かってその後になってくるんですけど、
うんうん
まあ、とにかく最初の衝撃っていうのはそこですね
じゃついて行ってパスタ食べに行こうと思ってついて行ったら、
はい
男性が下着のお仕事すごい男性ばっかりで自分がすごい恥じててそこでやろうって思ったんですかお母さんの都合ってそこで思ったんですか
そうですねなんかまず恥じてたものが取れて興味を持ってきたんですね、うん、でやっぱパスタも美味しかったし、うん、最初飛行機の上からねあのイタリアの こう低空飛行していくと、うん、ちっちゃなイタリアの街ってすごいちっちゃいのポンポンポンってあるんです、うんうん、で本当にあの映画の世界でレンガの壁と赤土がバーって見えた時に、うん、あまりにも美しくて、いやここにやっぱりあの何でもいいから戻ってきたいなって、その思いからこの仕事の前になんかここで戻ってきたいって思いが強くなってしまって、
うんうん、
あの自分のその旅行だけじゃなくて、あの何でもいいから戻ってきたい、仕事でも何でもいいからっていうところからイタリアへの憧れになってくるんですよ、うんうん、ランジェリーっていうのもう少し先で、でイタリアにまあ継続して私はまあ年2回イタリア行くのでっていうところで、まあ毎回ついていかせてもらって、で実際そのずっといろいろ見ていって、で実際2002年2003年かから留学し始めるんですけど、
10年20年前、
そうですね、はい、でそこから3年半ぐらいイタリアに住むっていうところで、はい、まあ、学校も行ったり仕事もしたりっていうところで、
そイタリアではそのランジェリーの文化を勉強してたんですか？
ファッションブランドマネジメントっていうのが、うん、イタリアの、マランゴーニ学院っていうところがありまして、
あ、じゃあファッション関連の、
はい、まあ、有名なデザイナーで言ったら、まあ、第一期生があのドルチェ&ガッパーの本人ですね、うん、あれが第一期生で、あともうあの
すごいところですね、
そうです、うん、でその人たちが先生になるんですよ、うん、で失礼、そうですね、僕が、まあ、いたクラスですね、まあ、日本に、うん、でいう大学院みたいなあのスペシャルなクラスがあって、うんうん、でそこに行くんですけど、そこでの先生は、まあ、あの現役でクリスチャン・ラクロワってブランドがあるんですけど、うん、そこのラクロワで働いている重鎮の人が先生で僕についてくれてて、そういう現役の先生たちがあのいろいろそのファッションブランドマネジメント、うんうん、それに、アルマーニさんのような人材を育てるミッションがあって、つまりはデザインもするしマネージメントもするんですよ、うん、でジョルジョ・アルマーニさんってあのミラノでは実は最初の走りってミラノにあのリナシェンテっていうあの百貨店が、高島屋みたいな百貨店があるんですよ、うん、そこのウィンドウディスプレイヤーからスタートしてまして、
で、そうなんだ、
そうです、向こうって雑誌がほとんどないから、うん、でみんなってウィンドウショッピングっていう名前がついてる通り、うん、ウィンドウを見て今のトレンドを知るっていうのがステータス、うん、パリでも、そうですね、そういうエルメスがある通りとかみんなウィンドウを見ながらトレンドを見るっていうので、うん、こうどんどんこう磨いていくっていう感じで、やっぱりだからその中ですごいそういうので、まあ、走って、まあ、すごいなあいつみたいなところから名前が売れたのがジョルジョ・アルマーさんっていうので、だからそれでビジネスもデザインも全部できる、まあ、二刀流なのか分かんないですけど、うんうん、そういう人間を育てましょうっていうので、うん、やってるコースに行ってきまして、
なるほど、
はい、なのでデザインは僕はできないですけど、やらされたりとかは、うんうん、作った服に対して今度販売をしなきゃいけないので、うんうん、デザイナーっていうものが好きに作るけど、今度それを例えば1万5000円で売るんだったら1万5000円にするのを、ボタンだったら高いからジップの方が安いんですよ、でここをジップにしたらこんだけここを腕を切ったりして、じゃあ生地代が浮くとかっていうのをコントロールする役割も含まれてたので、全て一貫して服を排出するまで
の
ことをやってきてるんですよ、はい、
で要するに向こうに行って、まあ、こうやってランジェリーやファッションに対してカルチャーショックみたいなものを受けるじゃないですか、はい、今度そこ向こうで教育を受けて日本に戻った時に 逆にまたすごいカルチャーショックを受けるんじゃないですか、
そうですね、そうですね、
なんですか、そのこういう、まあ、僕もそうなんだけど、そのこの世界に対しての無知さみたいなのがあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、そうですね、まあ、日本に帰ってきた時はもうそうです、まあ、ランジェリーの仕事をもうしようと決めてたんです、うん、でそれで向こうで、まあ、学校終わってちょっと働いて、で、うん、まあ、そうですね、その間にもその母の仕事で、
うんうん、
展示会と工場周りと商談は必ず一緒に付き添ってたので、まあ、これをきっかけなんですけど、お前がやるんだろうって、もう向こうってファミリービジネスじゃないですか、うん、だから行くたびにお前がやるんだろう、お前がやるんだろうって言って、うん、でこうずっと刷り込まれるんですよ、うん、いろんなブランド行っても、
うん、
もうやんなきゃいけないのかなと思っちゃってきちゃってでなんかだんだん使命感に駆られちゃって、
うんうん、
で自分がやらなきゃいないな他にと思ってしまって、
確かにだって向こうの文化ここまでこう特にランジェリーの世界では理解してて、に日本で やるっていうのは、うん、そんなに人いない気が、
い
ないじゃないかな、
そうです、ね、うん、深く考えれなかったですけど、人やってる人がいなかったので、向こうに実際にイタリアでやって日本でやってる人 ランジェリーデザイナーでもこれ不思議でね、あの、うん、お洋服のデザイナーって海外で修行したりとかみんなやるんですけど、うん、ランジェリーのデザイナーで海外のブランドで修行したりする人って、ね、いないんですよ。
それ なんでやっぱりなんかどっかで恥ずかしいかなんか、あるいはもうそこまで思いつかない、
そこまでのちゃんとしたルートがないのと、うん、間口が狭いのと、
なるほど、ね、
あとランジェリーを勉強しようと思っても日本 で特にそうなんですけど教本もないし、
うん、
ただそのランジェリーを知るための本もないんですよ。
そう、俺だから今回のそういう話できたら面白いなと思ってて、うん、そのランジェリーの基礎っていうか日本と海外の文化 この違いだったりとか、
はい、うん、いやすごいよ、純さんだって、うん、相当勉強されてるじゃないですか、うん、でランジェリーの本がないといえど、はい、ジュンさんのところに行くとマリー六本木に行くとめちゃくちゃランジェリーの本があるんですよ、うん、多分よく集めたなってぐらい、うん、なんかそれを私結構図書館感覚でジュンさんにこの前2冊借りて、はいはいはい、なんかそれもランジェリーのすべて、イタリアンランジェリーのすべてが詰まってる本だったり、うん、これ見て勉強してとか、はい、なんか私もそれ見て面白いからも借りてとか、本当ね、ジュンさんこの前あの衣装借りたじゃないっていう撮影した時、うん、もう返しに行ったじゃん、うん、私あのあとね9時に返しに行って気づいたら2時だったの。
わお、
これもう2時までランジェリーの話してたのよ、う
ん、収録並みに話します、ね、
そう、
はい、
もう面白すぎて、うん、私ももうなんか眠たかったんだけど、うん、でその後ね2時にパスタ食べに行くっていうね、うん、締めでねランジェリーの話をしてパスタ食べに行くっていう、だそこで話したことが、うん、やっぱすごいなんかこの、はい、経験というか見てきたもの、海外で見てきたものがやっぱジュンさんみたいな人いないと思った。
日本 その、うん、エロティシズムとランジェリーに対しての文化というかもう文化すらないんじゃないかなっていう。
文化すらないです、
うんうん、
それこそ、まあ、本当に日本だけで言ったら、まあ、僕も普通に高校出てる歴史の勉強をすると、うん、刀持って江戸末期の幕府でイエーってこうやってて、うん、1ページ開いたら突然洋風のドレスを着たあのお姉さんたちが傘さしてるページになるじゃないですか、うんうん、どうやって1ページでこんな変化になったんだと、うんうん、でもいつも社会とか歴史の本を見たら思うんですけど、だからそこ突然明治になったらヨーロッパ文化がわーって押し寄せて、うんうん、なんか様相になる、うんうん、明治時代はあの西洋の文化で大正以降はアメリカの文化ってなるんですけど、日本ってだから明治のその時に、まあ、ランジェリーかブラジャーみたいなものは入ってきてるっていうようなちょっと本も読んだことあって、
うんうん、
でそこからなんかこうちゃんとランジェリーっていうものについてはやっぱアメリカ文化になっちゃったので、まあ日本で浸透ってなかなかせずに、うん、まあコーロさんがだいぶ早くからやってるんですけど、まあ、昭和に入って徐々にまあ、ランジェリーというのも下着ですね、服の下に着るものがどんどん入って、うん、だから本当にランジェリーというのは私の母とあと数名の人たちが1980年ぐらいに前後ぐらいにヨーロッパから持ってきたのが本当早々期というか、そこからスタートみたいな感じだと思うんですよ。本当にランジェリーの歴史って短くて、実は日本における、だから誰も多分僕よりもう一世代前がスタートだったらまだまだなんですよ。もっと浸透しててもいいんですけど、
うん、今でもまだまだ
まだまだですね。多分みんな分かってないままやってるのか、まあ、そのなんとか見よう見まねでそのような形、綺麗な生地をただ三角に切ればブラジャーってわけじゃないので、それを使うためには何が必要かとか、
だからあのさっきの使命感じゃないけど、まあ、はい、ビジネス面を置いといて、そのカルチャーシーでじゃあそのブラジャーとはそもそも何か、今おっしゃる通り、
はい、ブラジャーとしかも皆さんショーツっていうのは全然違うところから来てるので、うん、右足の靴と左足の靴のようにもうペアとかじゃないんですよ。たまたまっていうか、まあ、販売の上でペアにさせてるのか分からないですけど、うん、ブラジャーはもともとコルセットから来てるじゃないですか。もともとコルセットが短くなったりとかこういろいろなって、うんうん、コルセットの話したらものすごく長くなるからちょっとかいつまみますけど
いや全然もううち制限ないんで、
まあ、ちょっとどっからタイムで、うんうん、まあ、そこから進化したんですよ、
はい、ブラジャーはしてなかったってことだよね。
ブラジャーはコルセットのところからだんだんフランス革命で服もそうなんですけど、もともと貴族 あのマリー・アントワネット、
うんうん、14
世から来てる、
う
ん、その貴族 の、なんかでランジェリーもそうで、コルセットで、うん、こうコルセットってね、当時 その貴族の男性から女性にプレゼントする ものだったりするんですよ。だからそこでみんな競うことってすごい大事で、自分が一番っていうのでだんだん宝石つけたり何つけたりって、
コルセット
がゴージャスになっていくんですよ。でその時に一緒に流行ったのが宝飾品っていうものが一緒になって流行ったんですよ。でコルセットも流行ってこうどんどんどんどん華やかなコルセットができてきて、で華やかなその、まあ、なんでしょう、貴族文化ができるでフランスの革命になって、まあ、恋愛というものがちょうどその時にフランスでこう広がるらしいんですけど、でそこでランジェリーというものが、どんどんこの一般にこう流れていくんですよ、
はい、
でも最初こう飛びついたのは、娼婦の人たちかな、向こうの娼婦の人たちがやっぱり男の人を引きつけるために娼婦の人たちがこう飛びついて、それがだんだんこう一般にこう流れていくんですよ。そしたらみんなだんだんランジェリーを着ていくっていうところで、フランスのまずはランジェリー文化っていうのが成り立つんですよ。もうだからそれでも400年
前今でもやっぱなんか 俺の大体そういうイメージだよね、うん、ランジェリーって男が自分のその恋の思いじゃないけどを表現するために女性に買っていくもの、
はい、
で、うんうん、あるいは女性が男性をこう圧倒されたい時こそランジェリーっていう、うん、
勝負下着的な、ね、
勝負下着的、まあ、だからその、うん、俺下着ってそれこそ、まあ、多分俺もヨーロッパ人だから下着ってまたちょっと別のもんだと思って、うんうん、それこそその勝負したい時こそランジェリーっていう、うん、
そうですね、
出会ってるかな、この俺の考え、
うん、ランジェリーは投資って考えたらいいと思います。
もう一回
下着は消費、うん、はい、ランジェリーは投資。
なるほど、うん、
そうだからいつもジュンさんが、うん、私もランジェリーが好きで、うん、ジュンさんの、まあ、話とかいつも聞きたくて、うん、ジュンさんのところに遊びに行ったりするんですけど、普段こうイタリアランジェリー、うん、毎日着るっていうよりはなんかメリハリがやっぱり大事だから、うん、本当に私基本的に T しか履かないんだけど、
うん、
でなんかいつもイタリアランジェリー着てなんかちょっとこうシャキッとしたいって思ってたんだけど、メリハリが大事だってジュンさんいつも言うんですよ、
うんうん、
ちゃんとこうなんだろう、寝るときは別にシームレスでもいいんだと、
うんうん、
シームレスというかね、綿パンでも何でもいい、
うんうん、
そのメリハリがやっぱすごい大事っていつも言われます、
うんうんうん、美味しいものを食べるのと一緒じゃないですか。毎日美味しいものを食べてたらありがたみも、うんうん、美味しいものの美味しさもわからないけど、うん、こう何気ないものを食べてて、まあそうですね、山登って山頂で食べるラーメンみたいなもんですね、
うんうん、
とにかくこうパッと美味しいもの食べる方がすごいその良さっていうものが分かるっていうか、なので普段からこう下着をこう履きながら突然こうランジェリーを履いた時に、まあその良さというか、あ、自分がこうなんか何者かっていうのがよく分かるっていう瞬間が来るのかなと、
うん、私なんかちょっとネクタイ締めた時みたいな気が締まって、そうなんかこう私も自分で身につけてて、なんかやっぱり勝負してるわけではないんだけど、なんだろう、こうなんかそれで魔法にかかったみたいな、
そうですね、
うんうんうん、いいランジェリーを身につけるってなんか不思議ですよね、
うん
うん
うん、そうなんです、そうなんです。だからやっぱりそれを身につける、僕販売面でそうなんですけど、これが欲しいとか何が欲しいかっていうのを考えた時に、
うん、
これを身につけた時にじゃあ自分がどうありたいかっていうことをお客様に問うんです。
うん、
自分が何者になりたいか、でそれによってじゃあそういうものになれるにはどういうのがいいかっていう、まあ、一期一会をこう生み出すんですけど、
うんうんうん、
女性にとって本当にそれだけランジェリーというのが特別っていう、
どういう返答書いてくるんですか、そのどういうものになりたいっていう、ま、そのランジェリーショップで女性が聞かれた時に、うん、要するに美しくありたい、強くありたいっていう、
そうですね、
そういうことを、
はい、これは、面白いもので、うん、僕がそのお店の陳列のランジェリーのラインナップを変えないでいて、うん、1ヶ月前に来た女性が1ヶ月後に来るじゃないですか、
うん、
不思議でね、こうあれこんなの置いてたって毎回言うんですよ、女の人って、
うんうん、
目に入るランジェリーって違うんですよ、うん、
毎回。なるほど、その気分によって
というか、新作入ったとかって言われる、いや全く何一つ並べ替えてないんですけ ど,
なるほど、
入ったって言うしかないから、うん、入ったって言うんですけど、うん、まあ、本当にそこにあって、うん、でも見えてるランジェリーってその人にしか見えてないものってあるんだなと思って、うん、虫眼鏡じゃないですけど、
うん、
その人の目の中にあるのかな。
今のそれって自分のこう心境だったりとかってこと、
う
ん、
そうですね、
買いに来るってことは
心境、うんうん、なんかだから
見せたいとかこういう時に来たいとかっていうのでこう変わるってことかな。
そうですね、多分それが潜在的に思ってて、見えてるものが何かっていうのは僕の目から見えないから、
うん、
そういう質問をして、何が見えるってどれが気になったっていうので まず見せてこれとこれとこれっていう、もちろんサイズっていうものがランジェリーっていうのは洋服より展開が多いので、まああのそこでない場合もあったりするんですけども、それでバッチリサイズも合えばあのすごくもう唯一の一枚になるっていうか、今日これを求めてたっていうか、それがどんなランジェリーを選んだかでその人の要するに心理学じゃないですけどどうありたいのかっていうのがよくわかるので、
パーソナル的にランジェリーを選ぶっていうのがすごい大事なんですね。
そうですね、
あんまない、日本だとない。
いや、あのもう すごい話だなと思う
ね。なんかそうですね、
あの 服に対してそういうものってまあ当たり前にみんな言うんだけど、やっぱ中に着るものって実際服って中から着るものから始まるんじゃない、ファッションっていうもの、はい、あのだから逆に言うとそのさっきおっしゃったその日本で発達しないっていうのは、要するにおそらくそういう関係性がどっかで、例えばその男女からの女性に対しての思いだったりとか、女性が自分に対して思いがその恋愛の周りにこうあまり発達してないんだか、どっかこう違うフィールドにあるせいでこう進んでないのかなっていうのを、逆に俺そこをこう知りたいっていうか、
どう隠す文化とかもあるのかな。
そうですね、隠す文化もありますね。
俺はね、隠す文化じゃなくてじらす文化だと思ってるのね。
日本、
どうですか、
そうですね、あのそれこそ、ね、あの全裸監督の村口徹さんなんて、やっぱり恥じらいが一番のエロだって言ってるぐらいに、あのやっぱり恥じらいをこう、ちょっとお着物着てこうはだけて恥じらいをこうちょっとうなじとともに見せる日本の、まあ反物文化から多分そういう女性のその美とかいうものがこうチラリズムだったりもそうでしょうし、なんかその恥じらいっていうところから日本人のそのエロのポイントが来てるのかなとは思いますね。
逆に言うとこういうお店やってるからこそ、あの純さんってそのすごい特徴なところから今 の、はい、その日本のこう女性の身長じゃないけどこう見られたりするってことですよね。どういうものを今こう日本の
女性
で感じるっていうか、まあ、違和感も含めて何でもいいんですけど、
そうですね、このコロナの中でやっぱり一番は、マスクをし始めたっていうところからですね、あの最近まあ、この業界だからっていうか、まあ、世間でもまあネットニュース見ててもそうなんですけど、若年性の ED がすごい流行ってるんですよ、で、あのそれはなぜかっていうと、まあ、これ因果もう完全に僕がまあ考えたというか何とか感じただけなんですけど、あの日頃からこうマスクをして歩いてる女性で、体のラインが消えるようなこうズドンってしたワンピース、で肌を見せない感じ、全てにおいて無機質な物体が歩いてる。
そうですよね、これが日本のイメージなんです、
はい、特にマスクは唇を隠しているので、唇って、あのそれこそ人類学の本とか読んだ時に、あのお猿さんがあのだんだんボノボンになってきて二足歩行することで、自分の性器があの隠れてしまうから、あの類人猿であのチンパンジーでもゴリラでも、人間のように唇があの膨れてるのって、人間しかいないんですよ。
ほう。
あのであのそれで性器を隠したことで、あの、お猿さんってこう四足歩行なんでお尻見えるし、発情したら赤くなるじゃないですか、それと一緒でここが膨れてきたのは、あのそういう二足歩行をしだしてから膨れて、女性が赤い紅を塗るのはその発情してるって意味なので、あのそこのこう置き換えではあるんです。だから唇を見ることはすごい、性器を見ること
だからこれね、これ一番あのその今のたまにさフェミニズムで変な、まあ俺も違和感感じる発言あるんだけど、なんか自分のために化粧ってただ自分が気持ちよくさせるためにあるみたいな、でも実際やってることってその赤くしたりとか、なんかこう美しい、おそらくそういうこうお誘うようなものですよね。それそものすごいナチュラルな自然な、
はい、もうその通りで、でそれが、ね、あのないと。だからあのランジェリーを着るのと同じ、もっとあのリップとかを女性が塗るのは、もっとこうランジェリーはこうあ置きに行かないといけないですけど、リップとかの場合って手軽に数百円ぐらいでこう塗ると、で女性がこう塗りたがるのってやっぱり自分が女性であることを感じたいから塗るんだっていうところもあるんで、なんかそういうものです。そういうものがマスクによって、じゃあもういいや、目の方のメイクでいいやってなったら、これ置き換えれないもんね、口止めって、なのでそこを隠して歩くっていうのは、あのさっき言った若年性入りじゃなくて無機質なもの、男性がその女性 関係あるかないかっていうのは関係なく、その綺麗なものとか、あ、いいなとかって思うその男性のこの脳の反応が、うん、この街中歩いてて全くないっていうこの何年か、
まあね、
はい、うん、
やばい時代だな。
で、うん、で大人になったらそんな目でやっぱり見ることもあれですけど、うん、若い子ってとにかくちょっとでもそうじゃないですか、うん、そういうのがなくなってお家にずっといたりすると、うん、本当にあの反応がしなくなるっていうか、うん、男性として反応ができなくなってしまって、うん、でそれがどうかというと女性を誘わなくなる、デートをしたくなくなる、うん、恋愛をしたくなくなるっていうので、うん、だから結果論的に今よく言われているあの恋人がいない人が多いとか、
うん、今まさしく
今の20代、はい、デートしたことない人が半数っていう、
童貞もそうだし、うん、そうなんですよ、まあ、すごい多いのは、うん、あのマスクも一理あるすごい大きくあったりとかしてて、
なるほどね、
そうです。 なのでマスクをつけることのメリットとつけることのデメリットもそれ以上に大きいんだということで、
うん、
総合的に考えないとなとは思うんですね、
うん、もうおっしゃる通りなんですよ、うん、俺もそう思う。その無機質になったことによってこう特にその若い子供だってさえさ、うん、親の顔を見れないと実は成長ちゃんとこう精神的に発達できないと一緒で、
うん、
あのでも変な話だ、男性も女性もって言って大体思春期超えてもまだ成長が続けてるから、うん、そのタイミングで人の顔をこうまともに見れない、
うん、
女性をこう女性を感じさせるものをちゃんと触れ合ってないと、うん、どんどんさっきみたいにこう心ま麻痺するんじゃないけど、うん、なんか妙な状況になっていくんですよね。
そうですね。
で、うん、今度逆に言うとそのちょっとこう歪んだ形でそれが出てくる、
うんう
ん、なんか結果的には人間ってこう何かに集中し自分をたけてないとあまりこう成長しないと思うから、じゃあその普段のソーシャルライフにはしないともう結果的にはみんなこう現実逃避に逃げたり、あるいはその違 もう要するに恋愛感情じゃなくて怒りの感情にこう囚われたりするとか、そういうことがもうどんどん増えていく気がするんだよね。
うん、なんか逆にこのコロナ禍になって、うん、なんかジュンさんのところってこうお店変わりました。逆にコロナ禍でランジェリー買いに来る人増えたりとか、なんかお客さんって、
まあ そうですね、まあ、皆さんとしてはやっぱりコロナで、欲しいんだけど外に 出たくない、まあ、出るのを控えてましたと、
うん、
買いっていうので、まあ、お客さんの足がこう遠くなったっていうのはありますよ。なんか欲しいっていうのといけないっていうののこうあれがあって、まあ、なんかまあコロナの景気はもろに受けましたけどね。こう終わったからやっぱりみんなわーって開いたら、まず突然こうランジェリー会議来るっていう人はよっぽどランジェリーが好きな人ですけど、まあみんなちょっと出かけたいっていうところから始まるので、あの洋服でも何でもそうなんですけど、こう洋服だけランジェリーだけを考えてもダメで、ランジェリーを着てじゃあどこどこにデート行こうっていう、デート行ってまた新しいのが欲しいな、やっぱり人が動かないとあの何もかも始まらないんで、こういう旅行、今旅行支援みたいなことをやってますけど、こういうことをやることで、あのじゃあまた新しい水着が欲しいなとか、
あ、そうですね、確かに、
なので
女性って特にそうですよね。
そうですね。これ
をどんな時に買いに行ってんだろうって考えると確かに、
行ってなんか次はね、そうそうそうそう、
逆に言うともはや今日本ってまあここまで今無機質なファッションもそういうやっぱりなんかどんどんブカブカラインを隠すような流行ってる中で、グラビアアイドルの役割ってこう健康な女性像を見せるみたいな、結構偉大になってくる気もするんだよね。
いや、そうだと思います。それこそね、私はグラビアっていう職業柄、まあ、こう普段着れないランジェリーとか本当最高級のランジェリーとかを、ね、ジュンさんにお借りして着させてもらって、特にそう感じるかも。
じゃあランジェリーのまあ一つの、そのまあそれこうやって恋愛関係を豊かにする使命を持ってるようなことだよね。はい、
そうですね。あとは、買いに来る理由の一つとして、これはランジェリー業界の重鎮の人いるんですけど、その人が言ってる言葉なんですけど、自分に酔えって言ってるんですよ。自分に発情しろと、あのさっきも言ったマスクを隠して無機質な生活、無機質なファッション、でもう自分が何者か分からなくなっているっていう状態、 でなんとなくネットフリックス流してる、ね、もうなんかこう時間の経過はもうわけわからない、気づいたらもう11月みたいな感じの今、うん、だから特に時間が早く経ってるかもしれないですけど、まあ、その中で特にその無機質からまあ解き放つためには鏡で自分が美しいランジェリーを見てる、うん、とにかく鏡を見て自分がランジェリーを着てる姿を見て自分で興奮しろって言ってるんですよ、うん、自分
になるほど、
あの性的な興奮、セクシャルな興奮っていうのはあの自分でこう興奮することは違うんですけど、その高まりですね、うん、あのこんなランジェリー着てる私っていうことで、うん、だから鏡をたくさんもっと見なさいってことを言ってたんですよ。それ確かだなと思って、
う
ん、
大事。
今って、自分の顔を、うん、鏡で見れる子がちょっと減ってきてるというか、よ見れない子が増えてきてるのかな。
増えてきます。携帯でフィルターかかった自分しか見れないっていうのが今現状
だよね。顔はそう、うんね、でそれびっくりして、それ知らない、女性の方が知らない、
体もねちょっちょって自分のスマホでいじれますからね、うん、こう胸も大きくしたりとか、うん、ウエストを絞ったりとかね。
そうですそうです、
普通にできちゃうから。
加工しすぎてたまにあのインスタ見てたら足が2メートルぐらいなってる加工とかでえどうなってんのみたいな、あのそれは
広角
すぎて、そうですそうです、あの確実にあの 2メートル近くの足がこう座りながら伸ばしてる足がそんなでかいっていう、なんかよくわかんない、なんかシュールレアリズムの絵みたいになってる感じの、
うん、は
い、
時代がそうですもんね。
自分を見れなくなってるのが一番怖いよね。受け入れなくなっていくってことで、自分を受け入れなくなったら世の中も受け入れなくなっていくんですよね。
そうです、結果。そうなんです。もうだからどんどんこう人間として歪んでいくというか、うん、まあもう人が、僕結構もうそう、今まさに人が人としてあるべきことをやっていかなきゃっていうか、当たり前なんですけど、うん、この僕よたまたまランジェリーやったけどよかったなと思ったのは、こう形のないものを扱わなくてよかったなと、なんかこう形に残るものを扱えたっていう、うん、あの物っていうものを触ったり、こう感性に訴える、たまたま仕事で本当に良かった。どんどんどんどん人間が人間の体が必要かみたいなことを書いてた記事があって、うん、もうあと30年後はみたいなことを書いてると恐ろしいなと思って、うんうん、人が服を必要になくなる日とかっていうコラムも書いてあったりとか、うん、なんかとかって思ったり、そう なんだろう私たちはっていうことをたまに考えるんです今でも、うん、からなんかこの仕事ってもうなんかいろんな意味含めて大事だなと思う、ね、
俺淳さんのやっぱすごい哲学面白いなと思ったあの瞬間って、その色気と色化の話された時にもう圧倒されて、そうか、見方がもう、 もうその話も俺ぜひ今回もしたいなと思って、そうそう、やっぱそういう目線というかそういう考え方っていろいろこうなんですか、僕も表現者からしたらものすごい一気にこう豊かな世界が目の前に広がるっていうか、はいはい、うん、こうインスピレーションを受ける、うん、
そうですよね。あの色気と色化で、色気っていうのは気配の気なんですけども、誰かに対して一点に対して見せるもの、うん、狙ったものに対して、色化っていうのはお花のように、うん、別に誰に対してでもあの見せてるわけじゃなくて、自分らしい香りを出してそれに惹かれる人が自分に向いてくれるっていう、うん、あの雰囲気っていうもの、この2者の中でどっちが大事かっていうところなんですけど、よりナチュラルで今風らしい生き方ってやっぱり色感を持った生き方、香り、自分らしさ、自分、やっぱりさっきも言った自分に発情もそうなんですけど、自分らしさを持つっていうことで誰かに合わせに行くんじゃなくて、うんうん、自分らしさを見せることでそれによって引き寄せられていく この人間関係だったりとかっていうのは、すごく関係が出来上がったらとても素敵なもので、人生が楽しくなるなっていうところにあります。
要するに 色化ってこと、要するに色化っていうのは自分らしさの香りっていう、
そうですよね、うん、お花の香りっていろんな DNA というかが重なってその香りが出て、うん、まあ、時にはですね、その香りに蜂だったり鳥だったりが来て花粉を飛ばすために必要かもしれないですけど、うん、でもそのふっとしたお花の香りで、あ、いい香りって言って引き寄せられるって全員じゃないっていうところで、それが気になった人、うん、からなんかこう誰にでも受けようと思って、例えば SNS でも投稿するんじゃなくて、より自分らしい、自分が好きなもの、自分らしさっていうものを出して投稿したりとか、うん、そういうものを発信して出来上がるコミュニケーションっていうものは、あの狙ってやりに行くよりも やっぱりいいというか質の高くて人生がやっぱり楽しいものになるのかなっていう今のこの SNS だったりの使い方っていうもの
は現実逃避ですもんね。
そうですね、やっぱりまあいいです。例えばなんか超有名ブランドのカバンを持って私もそれ好きなんですってつながりがある、なんか同じものを持ってて集まるコミュニティでもいいんでしょうけども、なんかもっとそこじゃなくて深みに自分自身を出してっていうところで言うとさっきの置き換えたあなたに興味がありますっていうところで出来上がってくる、あの付き合いだったりとかっていうのは人生を豊かにするっていうか、本当のコミュニケーションというかができやすいというか、
この仕事をするとやっぱり純さん誰よりもその下品なものと、まあ、健康なエレティシズムの境目について一番よく考えられてる気がするんですよね。
そうですね、そうですね、はい、あんまりいい言葉じゃないかもしれないですけど、男性がこう、まあ、うちメンズのパンツも置いてるんですけども、メンズのパンツを買いに来る男性がいたら、よし、まあ、時間がありそうだなと思ったらランジェリー興味ありそうだなと思ったら、ちょっと後ろを見てごらんと言ってランジェリーを見せるんですね。やっぱちょっと男性って照れて見れないんですよ大体。でも僕はここで仕事してるからって、なんかやらしいもんでもないよって見せた時に、発言するその一言でその人がどう捉えてるかっていうのが分かる。どれかというと、あ、すごい綺麗ですね、このレースとかやっぱ綺麗ですねとかっていう人と、エロいですねっていう言葉を言う人と、これ完全に二極化するんですよ。エロっていうのは、まあ、言葉を知らないってわけじゃないんですけど、この レースとかっていうのはまだ無機質なものじゃないですか。でそれでそれについてその表現が、あのエロっていうものを取っちゃうと、なんかやっぱりどうしてもそのなんですかね、そういうやっぱり性的な思考のみのなんかちょっと下劣なものっていう捉え方をするんですよ。で綺麗っていうのはやっぱりそのレースが綺麗っていう部分だったりとか、エロさはあるんだけど、なんかこの美しさと美しさの中にエロスっていうものがある、あのなのでなんかその捉え方一つでも全然その人の入り口が全然違う。エロって言っちゃってダメってことではないんですけど、だったらそういうものだけど実はこういうものもあるんだよ、女性として来てると自分がハッとさせる瞬間があるとか、そこから話の展開って広げてるはいるんですけど、なのでそこで僕は男性を見捨てたくなくて、せっかくここに来てるんだからちょっとでも分かってもらいたいとかではないけども、あのなんかその人の一言で本当に好きな女性ができた時になんか一言でダメになっちゃう場合もありますから、それをさせないためのなんか男性の教育じゃないですけど、性教育ができればいいなと思って、
素晴らしい、
あの拾ってあげたいなと思って、それは若い子もそうですし、なんか酔っ払ってこう入ってくるおじさんもそうなんですよ。僕広まず行きますから、あの結構もういろんな人にどんどんどんどん言っていって、あ、そうなんだ、言ってみら今度って、でも誰でも言っちゃダメですよって、あの年いった人って自慢したいからやっぱりね、いろんな人に覚えたことどんどんどんどん言っちゃうんですよ。でもそれはなんか逆にあのそれはタイミングが大事で、こういう話は
引かれちゃうからね、
はい、引かれちゃう、あの若い子の話したらもうドン引きされるだけなんで、あのそういうタイミングとそういうことを言っても引かれない、その人間人お人柄っていうものを作った上で話すことができるっていうことだから、まずはなんかその
知識としてね、
そうです、いやらしさを感じさせない場面、それと、まあ、ちょっと意中の女性がいたらいやらしさを感じさせる場面でも使っていいとは思うんです、なので、まあ、女性にこうランジェリーをプレゼントする男性もちょっとずつ増えてきてはいるんですけど、やっぱそういう人はそういうことに長けてると言いますか、なんかこう、まあ、相手が彼女なのか不倫相手なのかわからないですけど、やっぱりプレゼントしたいと思う気持ちっていうのはすごい大事なので、割とそういう人が増えたらいいなっていうのは思いますけどね。
増えてほしいね。そのっていうか、あの、健康なエロチックな B をこう、理解する人が増えてほしいなと思うんでね。
でも結構男性にも理解しやすいように、結構そのあのマリ・ロポンギさんのオフィシャルでインスタで結構上げてますよね。
上げてます、
言葉にして13、
はい、もう回数を重ねるのが大事だと思って
ます、刷り込んでいく
吸い込み法で、でも僕最初やっぱりあのインスタでも女性がやっとかないとダメなのかなって言って、最初僕とかっていうその主語だったりとか、 あの言葉をなんか男性か女性か分かんないぐらいの言葉にしてたんです途中まで、うんうん、あの男性感を消してて、でもそれってなんかちょっとだんだんしんどくなってきちゃって、うん、ある時もういいやと思って、うん、これでまあ男性が立ってるから来ないってなったらもうこの先ないなと、あの僕がないっていうよりもなんかあのランジェリーとして の, この存在、日本でなかなか存在は難しいなと思うので、うそうならないように、はい、いろんなインスタでの投稿回数と努力は、
あれすっごい勉強になります、はい、なんか男性の方みんな見てほしい、読んでほしいなと思う、うん、
はい、俺思うだってもう日本でランジェリーまた下着はもうなんか下着泥棒のこうイメージしかないから、要するに下着に興味あるってことをイコール変態かなんかやってはいけない、そういう興味を持ってはいけないみたいなイメージをおそらく抱えてる人も多いかもしれない。でその線を、その恥じらいじゃないけど、なんかその線を越えるの、恥ずかしさの線を越える人は少ないかもしれないね。
確かにそうですね、なんか先入観っていうのもすごくあるし、本当によくねえプッシュ通知で出てくるなんか下着泥棒みたいなのを捕まえましたみたいな言ってて、そんなに下着見たかったら俺んとこ来いよと思うんですよ、本当俺んとこ来いと。
でもおそらくそれもこうやって無機質な、あるいはなんかちゃんとした教育ない世界の中でどんどんこういうこう歪んだ方向に行ってる、あのむしなんかこう隠してる、あるいはこう抑えてるものがどんどん逆にこう歪む気がするんだよね。堂々とこう目の前に美しいものを 目にすればいいのに、うん、でもそれこそこうやって今の日本のこう何ですか、エロティシズムの文化だったりとかグラビアの文化ってやっぱエロの方に今傾いてるのかな。
そうですね、
どういう印象なんですか、このお店やってていろんな、
グラビアってきれ、まあ、週刊誌さんの場合って綺麗なものも見せないといけないとは思うんですけど、変なやつ多分ね、そのグラビアって多分、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど抜ける写真、なんかやっぱりその、まあ、そういう男性 の, その焦点にピンポイントで合う、なんかそういうおっていうような多分ものがこうグッとくる、プラス、その人のファン、もしくは知らなくてもこの子いいなっていう気づきだったりとか、全体的に全部が怪しいわけじゃないんですけど、なんかただの綺麗だけじゃ部数が伸びないって言ってたんですよ、やっぱり編集の人たちが、なるほどって思って、だからブラジャーも、あのジャストフィットサイズじゃなくて、ワンサイズちっちゃい方がいいんだとか、よりめり込ませてそのバストの大きさを見せるとか、食い込ませるとかっていうのが必要になってくるとか、
ヨーロッパも実際そういう発想もあったじゃないですか、やっぱりよりよく綺麗に美しく見せるっていう、
ヨーロッパそうですね、綺麗に見せる、
そもそもこのセットってそういうもんだと俺思ってたね、なんかこう集めて上に、
そうですね、コルセットはこう、ここまででワイヤーっていうのがあって、で、あ、当時はコルセットはそのワイヤーっていうカーボンっていうものが昔はなかったので、何でその代わりをしてたかって分かります？分かんないか、
分かんない、
しなやかかつ強い素材、高価ですよ、普通に取れない素材ですけど、何使ってたかというと、クジラのヒゲを使ってたんですよ、
はい、そうなんだ、
クジラのヒゲがもともとワイヤーのあれで、で女性のヒールはちなみにあの一番最初、サルバトーレ・フェラガモが、あのヒールをこう考案したときに強くて軽いかかとのこの部分って何を使ったと思います？
骨、
あ、ちょっと近いですね、ちょっと近いですよ、軽いって部分、あ、でも骨も軽いですね、
的な
ワインのコルクです、スカンパスだから、あっちのトスカーナだから、キャンティーとかですかね、
靴今でも使われるもんね、コルクみたいな
素材、コルクみたいな、それがピンヒールになって、今もそういう軽くてそういう素材とかっていうので使う、最初はもうなんていうの、まあ、あるナチュラルのものを使ってた、でそうコルセットはそういうのでクジラの骨でギュッとこうやって、でバストをふわっと見せる、でドレスがこうあるんですけど、そのコルセットってお腹の部分まであるんで、それをお腹の部分を取ってランジェリーにだんだん進化していくんですけど、このふわって見せた時にここのカップの部分っていうのは後々でできるんですね、もともとそのワイヤーだけっていうところがあったの、でこのワイヤーだけの残ったブラジャーが あのキャリオカっていうブラジャーで今でも存在する、うんうん、あのカップの部分が全くないどこ隠すのって毎回言われるブラジャーがそうです、うんうん、それはそのドレスの時からの名残でグッと締めてふんわりしてそのバストトップ乳首の部分をドレスからツンと出すのがセクシーって言われている名残から、うんうん、あの今でも残ってる形ではある。
日本出す、出さないよね。海外みんな乳首を
見る。日本はガッて硬いパッドでガッて寄せるっていう下着が多いんですよね。だからヨーロッパみたいにこうその女性そのものの美しい形フォルムを良くさせるためのランジェリーとかじゃないんですよね。
そうですそうです。
だってノンパテットみたいな
ノンパテそうです
じゃないですか、うんうんうん、日本はもう分厚いパッドにがっつりワイヤーだから、うん、絶対こうトップがポチることはない。
だから俺ね日本、これもう完全に男性トークなんだけど日本に来た時に、うん、女性の服から見えてる胸の形には騙されてはいけないっていうのを経験で学んだんだよね、うんうん、どうして海外はパッド入れないから、うん、女性の見えてる胸の形は、うん、あこれはこのサイズだなっていう、うんうん、思うけど、うん、あの日本は、うん、あれみたいなっていうえみたいなっていうところが
マイナス2サイズぐらいな感じ
ですね。そうマイナス2、3サイズぐらいの全然違 う, う, こう
寄せてあげてだから
みたいなそうそう、
うんうん、でも見た目もあるけどやっぱりああいうがっつりワイヤーのパッドの下着を着るよりも着てる女性としてもああいうヨーロッパみたいな軽いなんてソーレースのランジェリーとかの方が、まあ、着心地もいいし多分触れる側も、うん違いますよね。
そうですね。なんかそのようなワイヤーだけ入ってるブラジャーは実はイタリアでは勝負下着って言われるんですよ、
うんうん、
本当にセクシーでとかそういう意味じゃなくて、うん、こうイタリア人とか海外の人っていうのは手をつなぐんじゃなくて腰に手を回して密着するんですよ、うん、その時に自分の脇のところに女性の胸が実際にこうリアルに当たるっていう、うんうん、当てるっていうことでその人の柔らかさ女性は自分の柔らかさを伝える、うんうん、男性はそのあなたの柔らかさを感じてっていうの で今日それを
素晴らしい、
うんカップブラを してた女性がその一番ブラをつけた瞬間って今日は OK っていうサインだったりするんで、うん、もっと近づいても OK だよっていう本当はサインなんですよ、
うんうん、
だから一番ブラのそのタイミングっていうのは一部の男性に本当の私を見せる。
なるほどね。
だから日本の子もやっぱり本当に仕事ないし普通に友達との食事はカップブラつけてもいいけど彼とのデートは一枚ブラをつけてこうベッドの上で勝負だけじゃなくてもう日中 そのスタートから、うん、実はそういうものをちょっとずつ感じさせるっていうのはドキドキしていいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
なんか
そうだよね。だって他にどういうそのランジェリーになんかそういう下着の世界でそういうサインありきのデザインみたいなと、うん、他に何かある
一番はでも そういうカップの部分じゃないですか、うん、でもう一つは、うん、ストッキングとかで、うんうん、桃とか あのにデザインが入ってるものとかあるんですけど、うん、それは車から降りる時に、うん、女性が足伸ばした時にスカートがからチラッと見えるためにそこの2の場所にデザインが入ってるんですけどそれ以外に椅子から立ったりとかソファーからでチラッと見せるときにドキッとさせるとかっていうのでデザインが入ってたりするんですよ。
なるほどね。
だからここのデザイン何のためっていうところは実はそういう意味合いでグッと男性を引き寄せるデザインの根拠があるというか、はい、
あとあれですよね。今特にランジェリー、あ、ランジェリーじゃないわ、ガーターベルト流行ってきてません、
う
ん、
あ、そうですね。ガーターベルト本当に先週めちゃくちゃいきなりステーキで肉食ってたら、
はい、
右側にニューハーフの人が入ってきて、うん、めっちゃ僕にはガーターベルトを見せながら肉を食うんですよ本当に何を挑発してるのかなと思ってでその人は、そうです、うん、その人はなんか全然僕は本当にランジェリーの仕事してるの全く もちろん知らないので、うん、僕はガーターベルト見ても逆に職業病なんで何とも思わないんで何だろうとかって思ってたんですけど本当にここ立て
でもそういうアピールしたくなるぐらい
なんで流行ってんの、うん、ガーターベルト
今ねなんかね流行ってるんですよあ って、はい、あれかなこうちょっと手に取りやすいっていうか買いやすいリーズナブルなイタリアランジェリーのお店とかできてきてるじゃないですか。
あはいはいはいはい。なんかそれもあるし、うん、なんか例えばインスタグラムとかで あの有名な本当に、まあなんだろう、まあ、ブラックピンクみたいな、うん、ああいう バズってるようなアーティストさんが、うん、あのそれをファッションとして、うん、ガーターベルトを履いてたりとか、知っているアート、ビリアレッジとか、うん、ああいう人たちがで、あ、いいなとかって思って、そこからインフルエンスしてるような感じがします。ガーターベルトはもともとが結構年いったミセスが着るようなものっていうイメージが、若い子にどうガーターベルトって聞くと毎回言われてたんです。だけどそういうあのアンテナの高い人が着ることによって、あ、若いものなんだとかって思っているのがやっと今なのかなとかって思ってて、
うん、あとセットで売り始めて、うん、ブラとショーツとガーターとかセットで結構売ってるとこもあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそう、
はいはいはい、そういうのとかで、あと本当に実はめちゃくちゃガーターベルトってパンスト履く方が快適なんですよね。
そうですね、蒸れないとかっていう部分もあるし、さっきあの上と下の文化が違うっていうところで、うん、下ちょっと話してなかったけど、下はブラジャーとは違う文化から来てて、うん、あのショーツをあの履きましょうって広めたのって、うん、あのいっぱい説があるんですけど、うん、割とヨーロッパで聞いた説はショーツを広めたのはナイチンゲールって言われてるんですよ。クリミア戦争の時に、はい、あのやっぱりその女性 その下半身の衛生を守るためにあのショーツを履いて、そういう、病気から守ったっていうところから、うん、ショーツっていうものがを女性が履く、うん、でショーツってあのショートっていう男性の短パンのところから始まってて、馬乗るためにあの男性がこう短パンを履いてたんです、うん、でそれで、その時に靴下っていうのは、ヨーロッパの靴下ってジムさん分かるように、うん、あのなんですか、な長いじゃない、膝ぐらいまであるじゃないですか、うんうん、あれ2杯みたいになってるじゃないですか、うん、あれってあのずってこないようにあの短パンの下に止めてたものがガーターベルトの始まりなんですよ。
そうだよね、
もともと男性が入ってたとか、
はい、男性のファッションなんです、ガーターベルトは。
そう、あのこっちにあのつけますよね、靴下に。
そうです、そうです、そうです、
サスペンダー感覚で
やったってこと。そうです、そうです。
へ、
そ,
うです、
それが女性の方にあの、まあ、ファッションが移ったっていうか、
進化してああいう形になったの、
はいはい、そうです、そうです、
面白い、
うん、なのであの結構ヨーロッパではもうみんな結構知ってる知識だったりするんですけど、うんうん、なんかもう割と結構面白くて、だから、うん、ベルトっていうところの、まあ、男性のそういうなんですかね、ファッションのところから来てるって感じで、まあ、本当は男性に馴染みが深いものだったりしますね。
みんな知らないよね、
全然
そんなこと。
いやもう
だって日本人の男性はちょっとガーターベルト見えただけで相当、
はい、本当にね、クラシックなスーツ着るときにはたまに見かけますよね、うん、そのもう本当にもうクラシックスタイルの着てる男性はたまにしますね、うんう
んうん、たまに本当に、
うん、男性がってことね、
うん、そう、男性が、
かなり少ないけど、うん、ありますね、うん、今でも、
うん、女性も増えてきたけど、やっぱ、うん、ね、みんな免疫ないから見ただけで、ああどうしようっていうぐらいドキッとするみたいですよ、
うんうんうんうん、
もう少し流行ると思いますね、ガーターベルトとか。
これからね、もっと普通にみんなが履き始めるようになるかもしれないですね、
う
ん
うん、そうですね、ここ 2,3 年はトレンドだけでいうと、ストッキングとかデザインのタイツっていうのからちょっとはかけ離れてまして、生足が流行ってたのかな、うん、なんか全然流行ってて、ストッキングって全くちょっと売れない時代がちょっと何年か続いてて、日本のストッキングメーカーとかも割とちょっとなくなったりとかして、うんうん、結構、うん、トレンドにすごい左右されてきちゃったんですけど、まあ、ここに来てまたちょっと復活してきたというか、うん、足で見せるっていう、まあかね、いろいろ隠すところが増えたりとかしたから、なんかちょっとでも見せようっていう意識が出てきたからかなと思うんですけど、
あと今年ようやくちょっとミニの文化、ミニっていうかミニが入り始めましたよ ね、はい、
そうですね、
この2年 2,3 年ロングだったんですけど、うんうん、トレンドが
やっぱり上が隠れたから下で開けようっていうことになったのかな、
うん、そうだってミニスカなんて売ってなかったもん、うんうんうんうん、ミニのものが最近すごい増えてきてるから、うんみんな結構足出してる女の子多いです。
あ、確かに、うん、ちょっと増えたかも、確かに確かに、ちょっとだいぶ増えたかもしれないですね、うん、そうだから結構、うん、だんだん変わってきてはいるんですけど、ちょうどね今ね来年とかのねイタリアのランジェリーの、仕事をやってるんですけど、最近のインポート、まあ、ヨーロッパのランジェリーがランジェリーの最先端なんですけどね、さっき言ったカップブラがですね、うん、実はですねもうそうですね、もうほとんどなくなってます。
あ、
はい、もうワイヤーだけの、1枚ブラか、ワイヤーもないブラジャーで、立体裁断してやってるとか、あのカップはもう流行ってないんですよ、ヨーロッパで、
うんうん
うん、 あのつけないに必要ないっていう、
う
んうん、なの で日本でこう私新作を持ってきて今ちょうどやってるんですけど、カップのあるやつを作ってくれっていろんな人に言われてるんですよ。
じゅんさん絶対作ってほしい。
カップなしですか？あ、じゃなくてカップなし、カップなしがもう多いので、あのそういう文化をあの、ね、もうこういうもんだっていう、もう今までカップばっかりをつけてた人に訴えたいですね。
なんかあれですよね、なんかそのワイヤーがないブラに対しての免疫がみんななかったじゃないですか。それがノンワイヤーになるけど、
うん、
カップはある、しっかりある、
あそうです
で、つけ心地がいいっていうのが、まあ、ここ最近主流だったけど、そもそ もうそれカップ自体必要ないんじゃないかっていう、
そうカップはいらないっていうところですよね、うん、なんかじゃあ乳首どうするのって、まあ、そこは多分ニップレスとかちょっと擦れて痛いっていうレースじゃないので、高級ランジェリーって、
うんうん、
絶対
そう、私結構あのカップないやつつけてるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそしたらやっぱちょっとこうなんか言っていいか分かんないけどポチったりするじゃないですか、
うんうんうん、
なんかあれ私自身気にしないで外出るんですけど、
うん、
なんか普通に言ったってヨーロッパとかだとみんな気にしないですもんね。
あ、全く気にしないですね。なのでまあなんか日本の、まあ、誰かが気になるんだったらニップレス、ね、とか貼ればいいんだろうし、うんうん、けど、
むしろニップレスをつけたことある女の子自体が少ないですよね。私はグラビアだから、う
ん、はいはいはい、
もうニップレスとかねつけたりとかするけど、
はい、
ね、ニップレス自体つけたことない子も多いですもんね。確かにな
んかでも今11月だから、でも今年ぐらいかな、うん、去年の末か、あのテレビの番組で、
うんうん、
男性のニップレス市場が30倍に膨れ上がったらしいんですよ。
なんで、
え、
はい、
どういうこと、
なんで、
もともと少ないっていうのもあったんですけど、うん、あそれはまあ別に言ってもいいんだけど、あのタモリクラブっていう番組 で、はい、でそうニップレス男性のそういう、そうなんだろうな、グッズを紹介してたのかな、サラリーマンかなんかの、うん、であのカッターシャツの乳首ポッチが嫌だ気持ち悪いっていう、電車乗ってて、
うんうん、
あの不衛生だっていうのと、うんうん、自分がこのポッチしたくないからっていうのとで、男性用ニップレスがすごい売れ出して、
うん、
でメーカーももういろんなのができ出してで、
はあ、
すごいらしいんですよ、
へ
え、まあ、今冬になってくるとそういうのだんだん着るから必要なんだけど、うん、夏
男性が気にするの、
男性も気にするし女性もなんか
見えたら
電車で気持ち悪いとかって思われ男性と思われたくないから
貼
るんですって。そう、
そっか、タンクトップ下に着るんじゃなくてもうニップレスを貼っちゃうんだ。
そうです、シャツ1枚でだけなんで、だからそのままタンクトップ着てもポチする人はポチするし、なんかパーカーを着てもポチる人はポチるんですよ、男でも。
あ、
そう、なので男性用のニップレスの市場が30倍らしいんですよ。はい、
はい、面白い。じ
ゅんさん、日本でそのこういうおかしいなところ他にどこ感じるんですか？そのこの、うん、ここおかしいよねっていう。
おかしいよね、え、うん、どこでしょう。うーん、そうですね、まあ日傘ですかね。日傘はね、それこそ僕がイタリア行ってた時に、うん、あのデザイナーで奨学金で留学、奨学金じゃないお金も、あそうか奨学金か、うん、留学してる子たちと一緒になるわけで、うん、であのお世話してる人がちょっと知ってる人で、まあ、それ絡みであれなんですけど、その中のジュエリーのデザイナーの子がミラノに来てたんですけど、うん、ちょっとこうメルヘンな感じで、うん、まあ、賢い子だったんですけど、まあ、日本では当たり前の日傘をミラノのチェントラーレの駅の、まあ、セントラル中央駅の前で普通に日傘して歩いてるのを、うん、があのコリエレデラセーラっていう、うん、日本で言うね、まあ日経新聞とかなんかちょっとこう、うんうん、読売新聞とか、うん、まあ要するにメジャー紙の夕刊の一面にデカデカと写真が載ったんですよ、うん、もう気が狂ってる日本人って言って、あの晴れて日を防ぐために傘を誘って、うん、あのもうなんか雨も降ってないのになんでっていうのでワイとみたいな感じで、うん、ドーンって乗ってて、その顔してる人がもうびっくりして、だから俺イタリア人からしたら日傘さすって信じられない。あのイタリア人ってあのアブロンザータっていう看板が書いてる、うん、あのお店が山ほどあるんですよ、ミラノ歩いてもらったらいいように、うん、本当にコンビニ並みにいっぱいあって、うん、それ何かっていうとあのヒサロなんですよ、
うん、
ミラノってめっちゃヒサロ多くて、イタリア人って日焼け大好きで、あんなラテンで元から黒いって言うんですけど、うん、いやそんなことなくて、あれ焼いてたりとか、うん、あと、うん、 塗ったらあの日焼けしたみたいな肌になるあのスプレーとかめっちゃいろんな種類売ってて、うん、俺も一回どんなもんかなと思って買ったらえらい色になって、うん、なんか本当に松崎しげるみたいなで本当になんかこう自分はもともと、はい、ノルウェー人との、はい、あの割と白人の方は全くちょっと ラティーノにはちょっと慣れなくてですね、あのびっくりしたんですけど なかなか あのあれでね結構ピッタッと取れなくてですねあのちょっと何日か外出れなかったんですけどあのアブロンザータに行った方がいいよみたいな感じでイタリアの友達言われて、うんうんうん、まあヒサロだ
日本の女性なんか妙にその自分の肌の白さのこだわりとそのシミにならないみたいなという太陽イコールシミっていうなんか俺正直半分都市伝説じゃないかっていう思ってるんだけど、うん、
でもね昔は日焼け止めなんてほとんど塗ってなかったし日傘もさしてなかったんだけど、うん、それそうやってやってきてたから多分こう20代後半とか30代に出るって言うじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱそれのせいかなとも思うんだけどあそれの対策をみんなしたいんですよねシミ対策やっぱり老化防止のために、
はいはい、俺ねそれに信じないんだよね太陽を浴びてシミになるっていうのはいやもちろんそのいつもね科学的俺ねそなんかおかしいなと思うどうしてと今まで住んでた文化の中で誰も指してなくて別になんかそのあ私今市民になってるわみたいなっていう話もそれは聞いたことなくて、うんうん、日本に来て初めてなんかみんな女性が市民になる市民になるとか言ってほんまみたいなそれ市民になるんじゃなくて普通に年取ってるから市民になってるんじゃないのって思ったりするのね、
ま
あ、感じあのそのなんかその、うん、白いからその火傷しやすいとかなんとかまだしも分かるんだけど
色素的なね
そうそう
ただこの時期になるとみんなシミを取り始めて、うん、お肌お手入れメンテナンスですよね、うんうん、夏の時期はシミ取りできないから、うんうん、またもうその時は日傘をさして対策してっていう、うんうん、永遠その繰り返しを
なんかね俺おかしいなと思うんですよもうさ全部もう手袋着て体を隠してマスクして、うんうん、なんかヘルメットかぶって、うんうん、もうどこへ向かってるんだろうなみたいな、うん、
本当だね確かに言われた
ら逆に言うと、ね、女性像どこでアピールするんだろうなっていう
全くあのもう本当に、ね、あのすごいあの
日傘捨てよう日傘いらないな
すごいですよ、
あのマイナス効果いっぱいあるじゃん日傘せずに要するに肌って太陽浴びないと
汗かかないとね
免疫が落ちるし、うん、なんかいろんなビタミンが出てこないし、うんね、そうなんかもう、はい、だって太陽を浴びて成長してきた生き物が、うんうん太陽怖い怖いみたいなっていうのは絶対なんかね、うん、おかしいなと思うね
いやでもそれってあれじゃない男性のせいでもあるんじゃないなんか日本の女性は色が白くて色白でシミもなく肌が綺麗でみたいな人がタイプみたいな人も多いじゃないですか、
うん、俺それ聞きたいんですよどう今どの方向に行ってるんですかねその女性の基準って日本のなんかどこにあるんだ、うん、なんかその萌えポイントじゃないけど
なんかそれ
もはやもう俺ね正直分かんないんだよねに日本人の男性って何に反応するのっていうもうなんか極端なものにしか反応しなくなったんじゃないかなと思うんだよね、
うん
う
ん、
何に反応してるんだ
だからもうそのグラビアも悪化してるのももう極端なものに反応しなくなってるから、うん、どんどんこう刺激物みたいなのを、うん、刺激的なものを作ってるっていうのどっかもあるんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
麻痺してますよねでもね、うんうんまあ、でもリアルにこう触れることもない
ジュンさんどうですかそのこの仕事をやっててやっぱりまあ常にランジェリーだったりとかこうやって下着の女性を見てるとこう、ま、麻痺しないんですか
僕はもう麻痺しまくってますよあの職業病で、うん、だからやっぱり女性見て僕自身が燃えるってやっぱり感情論でしかないんですよやっぱりその人に感情移入できるかどうかだけなんで
グラビアカメラマンも麻痺してくるよねなんとなく俺の印象、うん、どんどん
こうそうですそうです
なんかそれこそ一回、まあ、俺まだグラビア世界は全然、うん、でもそのベテラン見るその撮影の風景を見るともう感情ないよねみたいになってきたまに、うん、もうなんか
そうかも
流れ作業だよね
仕事になっちゃうんでね、うん、
仕事になっちゃうとね、うん、
そうですね萌えのポイントは、うん、どっちかというと、まあ、清潔感はやっぱり僕は大事だなと思うんですけど、うんうん、野性味も合わせて大事かなと思うんですよちょっと汗かいたっていうぐらいの方が、うん、なんかちょっといつも清潔の人がもう完全にフェチになってくるんですけど、うん、ちょっと汚れてるぐらいの、うんうん、なんか なんかちょっとした汚れが割と好きだったりしますね、うんうんうん、もうびしょびしょになって汗でびしょびしょになってる感じとか、うん、もう別にいいみたいな感じになっちゃう、
まあ、あのこの間めぐみさんの話じゃないけどなんか性感じさせるようなエロティシズムみたいな、なんか健康なものを減ったよね、
うんうん、もうその失われつつあるね、
全部肌も修正されてるし、
うん
うん、茶色くもなんか茶色くなってるしね、うん、俺いつも疑問も日本のグラビアなんでこんな茶色いんだろうなみたいな、土色、うん、
土色、
土色、全部土色、うん、まあ要するにグラデーションで言うと そっちオレンジ系のなんか茶色系のかもう白の世界に行ってるよね。生感感じたいのは分かるんだけど、でもと同時に全然 生っぽくなってない、こう変な感じになってるよね。
生っぽいのがね、うん、グラビアの良さなんですけどね、うん、生っぽさとかね、ツヤっぽさとか、
あとなんかいうとこっていうと体毛ですね、ヘア、
ヘア、
うん、
あ
一時期すごいあのないものがあれでしたけど、今はやっぱり女性がこうヘアを生やすっていうところが人間味を感じるというか、うん、っていうので、それも海外なんですけど、結構なんだっけあの、ハリーポッターのなんか、なんだっけエマ、
あ
とか、
ワッ
ツァン、はい、とかあのもうみんな、まあ、パパラッチから撮られてるあれですけど もう全然もう普通にみんな生やしてる
感じ、ね、脇とかカラーリングしてる、
あ、そうですそうです、
ね、今
マドンナとかめっちゃ流行ってそうですけど、
この時代ですよね、
なんかそうです、それでなんかあの性をアピールしてるっていうか、
逆に、
はい、
わ、もう毛への免疫がなくなってました。
そう、毛ってすごいセックスポイントなんですよ。だから、まあ、ないないでも髪の毛があるじゃないですか、
うん、
髪の毛ってものすごいセックスポイントなんですよ。
うん、
だからもう毛の長さとかウエットの感じとか、うんうん、それでも自分のセックスアピール山ほどできるんで、
うん、
これこのトークに向けても読んでたんだけど全然役に立たなかったけど、日本 そのエロの文化、昔 ね、その物語だったりとか、
う
ん、女性のアドバイスはその毛を実は剃った方がいいみたいな書いてあって、もしそれないんだったら蜂蜜とオイルを使ってみたいな、男を とにかくその男を快適させるような方向のアドバイスばっかり書いてあった。そうそう、
蜂蜜とオイルで対
処、そう、蜂蜜となんか花のオイルみたいに使いなさいって書いてあって、へーみたいな。
だって今男性も皆さん VI を脱毛してる方増えてるじゃないですか。
男性もみんなね、そう、
男性もね、だって逆にあるのは日本人だけだぐらいの勢いですよね、
まあ、僕はあのサウナ、私もサウナ好きで、うん、あのまあ、スポーツジムとか の、うん、あのサウナとかもまあ含めて見ると、港区でいうところは、まあ、外国人も多いんですけど、
うん、
まあ、割と外国人はほとんどない、うん、でその外国人を見た日本の大学生がやべえかっこいいって突然その銭湯で剃った子たちもいましたけど、
うん、
割と半分ぐらいは麻布十番の銭湯で、半分ぐらいはなかった時もありましたね。
でも男性もない方が快適じゃないんですか、はい、
そう、どうでしょうかね。なんか、まあ、僕、まあ、ヨーロッパ外国の方はそうですね、割とないので、うん、だけどこの間埼玉県にあのサウナに入りに行った時は150人ぐらい、もうこう座ってるからどんどんみんな隠さないから見ていくと一、うん、人だけでした、なかったの。
あ、まだそうなんだ、
はい、埼玉でそんな感じでしたね。
埼玉で、
はい、埼玉調べ、はい、
VIOなし、
はい、港区調べ半分ぐらいでした。
うーん、
はい、
いや、なんかね、そういうところから結構みんな毛がない方がいいっていう風に思ってたりとかする中で、
女性からしたらあの男性の体毛っていうのはない方がいいんですか。
あ、これ多分本当好みな、
好みかな。
でも、うん、ヒゲは好きですよ。
あ、ヒゲね。
ヒゲは好きだけど、そうだな、なんかなくてもいいかなって思います。
うん、
俺こういうふうにも、女性はやっぱりそのファッションは勝負だと思ってるんだけど、男性の場合はまあファッションっていうよりなんかこう香りだったりとか清潔感だったりとか自分の持ち方が、うん、こう決まりポイント、勝負ポイントなのかなって思ってるのね。
うん、
確かに。
だって大体こう清潔感で女性の第一印象を 決まるんじゃない、男性に対しての、うん、この人ある程度その最低限自分のケアをしてるかしてないか、そうだよね、うん、そう、そんな感じがするのね、
うん
うん、清潔感ね、
うん、一番でも大事じゃないかな、
なんかその新地の文化じゃないけど、なんかそういう、
まあ、ダンディズムですね、
ダンディズムですね、うん、そうそうそう、
それは多分あるかもしれないですね、なんか割と、うん、でもね、なんか不思議と僕はすごく香りが好きでパフュームも結構持ってます、結構持ってるんですよ、こだわってて、だけど男性ってね不思議と、ラベンダーの匂いすらも臭いっていう表現の人が多いんですよ、匂いがねダメな男性は結構多いんですよ、
俺正直日本人はね香水の使い方全然わかんない気がするんで、特に女性はね、もう電車入ったらもう一人の女子のもうなんか 2,3 メートル先の自分の香水をブワーって出してる女子が結構多くて、うん、男性もたまにそういうのいるんだけど、
ね、
それルール違反だと俺思って、まあその礼儀じゃないけど、もう香りってこう本当にこの
ほのか
のところに感じさせるものだと思ってて、
振ってますみたいな人多いよね、
うん、本当はこう普通の会話するの距離は 無償が一番いい でスッとこう近づいた時に初めてこう感じるもので、その人のこうアイデンティティ現れるような、なんか自分のセンスのなさをこう強いもので隠してる気がするんでね、こううわっていう、
うん、マイナスになっちゃってるっていう、
たまに本当にいる、あの俺弟子もよく心んだけど洗剤も強すぎてて、
あ
その現場でね自分の洗剤をうわーみたいに言ってくるのはもう絶対ダメ、
柔軟剤の香りがすごいんだ、そう
そう、柔軟剤は服につけるじゃないですか、だからみんな同じ香りになるんですよ、うん、香水って同じ香水を10人つけたら10人とも違う匂いになるんですよ、うん、だから同じ匂いに、なったら個性がないから、すごくなんでしょう、いい香りかもしれないけど、なんかねちょっとだんだんこう頭がバグってくるというか、
うん
うん、なんか
ようやく面白いところに行きたいね、日本のエロティシズムのおかしさみたいな、
ね、
そう、あと
あ、ね、確かに
香水でいうところの本で読んだのは、うん、ココシャネルさんが、
う
ん、あれ香水で有名、
ま
あ、有名
という
か、
ね、
まあ、うん、服がダメになった時に香水でちょっと一儲けしたんですね、うん、あの人まあ、シャネルの5番って言われるやつをもう山ほど振って、
ね、
で、まあ、要するに彼女がそこの店に行ったことが、なんていうの、行った後のその残りがっていうのがすごいらしいんですよ、
うん、
でなんでそんなに香水つけるのってココシャネルに誰かが聞いた時に言った言葉が、うんうん、だってそこの店に私がいたっていうのが分かるじゃないって言ったんですよ、うんうん、だからその私が来るような、そのシャネルが来るような店っていうのが他の人が来た時に、あこの人が来たんだっていうのが分かる、それぐらいに個性が、そのあれの5番っていうのは彼女の顔だったんで、彼女しかその顔、
うん
うん、その顔は出せないっていうので、そこで個性を作ったってことすげえ面白い
な、ね、逆の考えなんだね、
はい、なんか それはなんか今では多分できないですけど、なんかやっぱフランス人の考え方すごいなと思って、
そう、ね、
だってもうシャネルの5番、ディオールの、あ、ミスディオール、
ミスディオール
さん、みんなつけてましたもんね、
そうそうそうそう、それでなんかこう日本でその言葉がすごいインフルエンスしたじゃないですか、
うん、
でも根本的なものっていうのは知らずに多分言ってるとは思うんですけど、もうでも流行ったっていうのは、その流行らせるそのマスのマーケティングも日本のすごいところだなと思いますけど、う
んうん、なるほどね、
面白い、そこを追っかけて面白いですよ、
でも、うんうん、香りってすごいやっぱ大事ですもんね、その人のイメージ、なんかやっぱプルスト効果とかあるじゃないですか、香りと記憶、
うんうん、
なんかその人の香りでこういろいろ思い出したりとか、はい、うん、ね、
それありますね、これも何かで見たんですけど、人気小説家が、うん、いて、で、まあ、一気に3つか4つぐらいのお話を書かなきゃいけないんですって、
うんうんうん、
でその時に恋愛の話を書いてる、ミステリーの話を書いてるって頭が切り替えないんですって、でそこで解決方法でどうしてるかっていうと、恋愛の話を書いてる時ガモンガモンですって、それぞれのなんてあのタイプの小説を書いてるときにガムを、でレモンの味のガムを書いたら恋愛のときで、オレンジの味を書いたときにミステリーとかってなると、うん、それ思い出すらしいですよ、そのでガムでその記憶を紐付けて、
うん、
こうタームを変えてるっていうの、それすっげえ面白いなと思って、
面白い、 香りもそういうことですもんね。
そう、だからその話のところで言うと、だから誰に会うときにこの匂いにしようっていうのは僕も必然的に会う人の顔を思い浮かべて香水つけるんですよ。はい、
わかる、は
い、なのでなんかいい匂いだねって言われたのを覚えてたりとかして、うん、でその人に会うときはでも違う匂いもさせてみようかなと思うときに違うものをつけたりとかするんですよ、うんうんうん、
ひっそり楽しむよね。
そうですそうです。ちょっと今日匂い違うねって言って、うんうんうん、ちょっとドキッとさせようかなと思って違うものをつけてきたりとかしますね、うん、はい。
いや面白いわ。純さんの話広がって広がって面白いね。
とにかくもう香水つけすぎ注意だね。そういうとこじゃないんだよね。
うん、
なんかそうアピールポイントっていうのは、
うん、何でも、もう全身すべてじゃないですか、アピールは何でも、うん、特に今一番僕はもうやっぱ唇が見えないことはもう死活問題だなと思ったりします、
ね、うん、マスクしてるからね。でもそういうところからみんなやっぱりそうやってなんで男性、
うん、
あのこう浴場とかがなくなる、発情しなくなるっていうのはちょっとね、うんうん、心配よ。
やばいよマジで。日本の人口が減るじゃん、うんうん、めっちゃ、
うん、
減るし、そのロマンチックな文化がどんどん減っていく気がするね、うん、はい、なんか、うん、前回も話してたんだけど、 なんかそのなんで ロマンチックに捉えれてくれないのかなっていうのを、
うん、
もうね、
あれ、それこそこの間、うん、私あの撮影会で結構そのインポートの水着とか、
はいはい、
あの、まあ、ランジェリーはちょっと着れないんですけど、うんうん、インポートの水着だったりネグリジェだったりを取り寄せたりとかするんですよね、
うんうんうん、
でやっぱりそのなんて言うんだろう、日本の大きい水着っていうよりはある程度ちょっとこうなんていうんだろう、内に入っててお尻とかが細身で胸の形が綺麗に見えるカップだからちょっと小さかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
私たちが着るものって別にそれがなんていうんだろう、まあ下品じゃないです全然、なんかそういうのを着てるんだけどちょっとなんていうの、露出は高めなんだけどそういうのを着てるのを見てやっぱりちょっと麻痺してる人とかもいて、そういうのを着てこうポージング撮ってるんだけどもっとセクシーにって言うんですよ。
あ、なるほどね。
そう、
うん、なるほど。
もっとセクシーにっていうどういうことなんだろう。だから割とセクシーなんですよそれも。
うん、と思いますよ。
どこが見たいんだっていう。
なんかもうポイントが分かんなくなってるんじゃないですか、自分の多分セクシーなポイントっていうか、
うん、
どういうことって言われたら多分断れないと思いますよ。そこまでっていう人って、うんうん、なんか意外とだから分かってないけどなんかそれを探ってるのか分かんないですよね。
健康的なこうやってセクシーなポイントの育ち方って何なんだろう。
健康的なセクシー、
うん、要するに、
うん
うん、
みんな多分ね分かんないけど今はちょっとでも生地がちっちゃかったらいいとか、なんだろうな、なんかちょっとこうデジタルに頼りすぎてるから、
うん、
で実際こうやっぱり会いに来るともうちょっとエロいと思ったとかがあるのかなって思うんだよな、うん、
文化が分かりやすくなっちゃったのかな、うん、その、うん、ロマンチックやエロティシズムの周りにもなんか極端なものしか、
うん、
感じしか出なくなったのかな。
なんか本当はもうちょっと健康的でなんかツヤっぽくてっていうのがグラビアの良さなんだけど、
うんうん
うん、どれだけ脱いでいくかっていうことでもないじゃないですか、
うん、違いますね、うんうんうんうん、
それこそジュンさんのところでこうお借りするランジェリー、うん、一つ一つそうだし、なんていうの、美しく見せる、
うん、
だけど生っぽさも大事っていう、うんうん、なんか日本のエロってちょっと私も分かんなくなってきました、
うん、
どうなんだろう男の男性の方、
うん、なんかちょっとそこからあるかもしれないですけど、ランジェリーのデザインでプレスリリースがイタリアから出た時にあるランジェリーで、ランジェリーを29面体の立体にして、それをこうだんだんランジェリーの形にしていってデザインしたものです、このブラジャーとショーツっていうのがあったんですよ。で29面体って何かっていうと、ランジェリーを見た時に人間から出てくる感情の数って書いてたんですよ。
ほう、
うん、29個いろんな感情が出てくると。それはイタリア人のすごいいろんな細かい表現だと思うんですけど、それぐらいに それを見た、それを着た女性を見てそれを感じる。でランジェリーデザイナーにおいてはこれもアンケートで取った時にフランスかな、うん、で自分でデザインしたランジェリーでセクシーと思いますかっていうクエスチョンに対してのアンサー、はいって答えた人は、ね、ゼロ人だったんですよね。
ほう、
自分でセクシーっていうのは、まずは女性が女性に使う言葉ではないんですよ。セックスからセクシーなので、うん、まあ、ジェンダーレスだけど、まあ、マジョリティな話でいうところの、うんうん、男性が女性を見たときに使う言葉なんですよ。だから女性が今って女性にセクシーって言葉を使ってるって割とちょっと性的行為を含めてるから、女性にあなたじゃあすごい性的魅力を感じてるのっていう、うん、日本の子って割とこのちょっと憧れの人みたいとかしてすごいセクシーで可愛いとかって言うけど、それって本当に抱きたいっていう感情論がなくその言葉だけ走ってる。でも本当に言葉ってすごい大事なのはそういうのを乗っかってるからこそ発言するんですよ。だからまあ撮影会でもっとセクシーにっていうのは男性が多分言ってるから、まあ、それは正解に割と近いかもしれないんですけど、自分が自分にセクシーって感じたりとかで一人称のセクシーっていうのは自己愛でとかっていうフェチズムというかそっちになってくるので、自分を見てさっきは体に発情しろって、まあ言いましたけど、うん、それは自分での気づきなだけで本当に性として自分を性対象に見るってちょっとなかなか難しいことだと思うんですよね、うん、なんかそれでなんかそういうのでこう言葉って乗っかってたりとかするので、
言葉も大事
だ、うん、
はい、なかなかそう感情とかそういうものってあんまりだから自分自身に向けるとかその矢印どっちからどっちにっていうのはすごい大事だったりするので、今って日本ってそういう言葉の乱立っていうのがすごく多い。僕はブランドの勉強もブランドのことも今仕事でやってますけど、ブランドって言葉をみんながすごい使いすぎて、本当にブランドをやってる人がもうなんともない、もうブランドが安っぽくなっちゃって、だからラグジュアリーブランドとかそういう言葉が出来上がってるんですけど、もう多様すぎてなんかありがたみも何もない、もう意味のない言葉になってるんですよ、ブランドっていう言葉が。ワインでも何でもブランドって言って何、別に個別表示もにもならないし、だって言ったら全部ブランドじゃん。ある程度のところをクリアしたものだけが使える言葉とか、そういうものだったのがそういうふうになってしまったと、
うん、
だからそれは人が言葉を大事にしていないっていうことかもしれないなっていうところで、そこにやっぱりエロとも紐づいてくるとは思いますし、
うんうん、
なんか表現っていうものにも紐づいてくるとは思うんですけども、なんかそういうまたまあ言葉感情っていうのも全部紐づいてきて、だからもうそれがごちゃごちゃになってるから、うんうん、何を言葉にして何を感じてっていうのが分かんないから自分のセクシャルポイントにこうたどり着けないというか、なんかそれがある気がしますね。
まあ、言葉ってそもそも思考だからね、
うん、
言葉が豊かな時には思考も豊かだったりするし、うん、言葉がのない時には思考も実は少ない、
うんうんうん、
そうですよね。だから、うん、イタリアって面白いんでね、うん、綺麗っていう言葉と褒める言葉ってめっちゃたくさんあるんですよ、
うんうんうん、
日本語って褒めたり綺麗ってとか表現って少ないじゃないですか、
うん、
日本の多分何倍もありますよ、うん、イタリアでブオーノっていうのは、まあ、ベッラ、綺麗とか、
ベッラ
とかいろいろ褒める言葉だけでもブオーノが変化していったりとか、ボニッシモとか、
うん、
それは最上級、うん、ブオーノっていうのはいい人っていう意味合いでもあるんですけど、うんうん、とにかく人を褒める言葉、まあ、多分僕が知らない言葉も山ほどあると思うんですけど、方言だったりなんかその人になんかこう使う言葉、
うん、
僕
イタリアってなんていうの、セクハラとかパワハラとかってそういう感覚あるんですか？日本って例えば綺麗だねとかって上司に言われたらパワハラだ、あ違う、えセクハラだとかって言うじゃないですか、
はいはいはい、
それよくわかんない俺なんでって思って、
そう、うん、そうなんだけど、
はい、
イタリアってだってね、
イタリアはもうそれは
喜ぶでしょみんな、
それを男性が言うのは言いますし、それを受けた女性はありがとうって返しますね、
うん、
自分への賛辞だと思うので、それを気持ち悪いってと捉えるかありがとうって捉えるかって女性のまず器が違いますね、
うん、
だから気持ち悪いと捉えることがあんまりないってことですよね。
そうですね、男性の発言に対しての女性の許容量がなんかこうすごい華麗なる交わし方というか、うん、
さっきの話じゃないけど器はやっぱり広くでいてほしいね、うん、男女は、
うんうん、女性は男性がダメだって言いますけど、男性も女性がダメだって言うけど、どっちも両方ともやっぱり 発言も気をつけながら器は広くあればいいとは思うんですよ。
本当ですね、うん、
この辺にしますか今回のね、そのいい